世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。始まりました現地直送旅人に聞こう第2回目の放送となります。今回もお届けするのは私みつるです。はい、よろしくお願いします。前回の放送聞いていただいた方もまだ聞いてない方もいるかと思いますが、冒頭のですね説明の通り、旅先現地から直接ですねこの出会った旅人にいろんなお話を聞いてみようという番組でして、はい、今お勧めさせていただいておりますが、じゃあまあ早速じゃあもうゲストの方来てもらっているのでじゃあ紹介します。第2回目のゲストは大学生の勝さんですね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
勝です。
勝さん、
はい、
どうですか、この今回も前回引き続きこのインドのバラナシからお送りしておりますが、はい、まあ、勝さんとも今日バラナシのあのガーストのところでお会いして、ね、はい、あのボートって乗りました？
わあ、ちょっと今なんか乗ろうとしたんですけど、うん、あの雨季の関係で乗れないみたいな感じで、
ああでしたね、
はい、なんで、乗れなかったんで、はい、ちょっと残念でしたけど、
でしたね、はい、あそこのガートを乗る付近でやたら日本語が上手なインド人の子供がいてい
ましたね。
結構絡まれましたね、は
い、すごいね。
なんか関西弁もちょっと混じってたりで、はい、
ずっとほんまほんまって言ってましたね。そうそうそう、
しかもヒンディー語、インドの言葉ヒンディー語がまあ、口調が早いじゃないですか、はい、その早い状態でそのまま日本語も喋って、うん、ちょっとネイティブの僕ら日本人でも聞き取りづらい日本語、はい、まあ、上手なんですけどね、
は
い、
すごかったです、
まあ、あんな彼も本当バラナシならではの、はい、登場人物かと思いますね。さてさて、じゃあカッツさん、
はい、
大学生ということなんですけども、はい、インドは今回初めて？
あ、はい、初めてです。
あ、そうなんです、
はい、
今回どれぐらいの期間の旅行？
ちょっと短めで、はい、あの10日間なんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
最初はじゃあやはりデリー、空港デリーに入って、
はい、デリーインで、
あ、なんかやっぱガイドブックにいろいろ載ってますけど、はい、どうでしたデリーインで。でも今はメトロがつながってるから、はい、それ中心まで来れて完全に、ね、比較的来れるって聞いたんですけども、どうでしたか
と思ったんですけど、ちょっとデリーの空港着いた時にメトロが塞がっちゃってて、
ええ、あ、そうだったんですか、工事中で、
はい、その後ちょっと大変で。
あ、そうなんですか。
はい、なんかガイドブックに書いてあったんで、はい、あのバスで行こうとしたんですけど、バス乗ろうとしたら、はい、そのバス違うよって言われて、それはあの空港間しか移動できないからって言われて、でタクシーで行こうって言ったら、
その時は一人だったんですね。
はい、一人で
初めてのインドで、はい、もう夜中じゃないですか。
いや、その時は10時ぐらいだったんですけど、で、まあ、僕もまあ10時ぐらいだったらどっか店やってんだろうっていう気持ちで乗ったら、まあ、あのニューデリー駅にとりあえず連れてってって言ったら、
はい、
そのニューデリー駅の周りにメインバザールとかがあるので、そこ行けば
旅行者が集まる安宿が集まるところですね、はいはい、
そこに行けばまあなんか泊まれんだろうって思ってたんですけど、はい、その裏側に連れて行かれちゃって。
そうなんですか。
真っ暗で、でなんか今はすごい祭りだからどこもやってないんだ、
祭り
で、あとでなんかアグラとかでいろんな人に、日本人旅行客に会ったら、はい、みんな、はい、私もとか僕も言われましたって言って、みんなあの今日は祭りだから空いてないって言われて。
祭りなんてやってたんですかね。
いや、やってないらしいです。
やっぱり、
はい、 で旅行会社に連れてかれてみたいな感じで大変な目にな
った。大変でしたね、はい、やっぱりそのガイドブックに載ってるようなこといまだに、まあ、メトロが動いてない、はい、動いてなかったこと自体は本当なんですね。
はい、
あまだいまだにそんな古典的なっていうか、まあ
そうです
ね、日本ではあんまり言われないようなやっぱりね、はい、まあカルチャーショックをいきなり食らったっていうことなんですね。
はい、
しかもカッツさん、さっきお伺いした話だと、
はい、
大学が日本の東京大学で、
あ、はい
はい、今も大学中ということで、はい、東京大学今2年生、
まあはい、
あそうなんですか。僕の勝手なイメージなんですけど、
はい、
そういう東京大学だったりそういう高学歴な、
はい、
そういう、ね、大学の人は、
うん、
啓蒙生とか早稲田生 の、
ね、
あの旅行者、あの1年間ですね、
はい、
あの学校休学して世界を見て回るってことに実は会ったことあるんですけど、東大生っていうのを僕今回勝さん初めてお会いして、はい、どうなんですか、東大生の中でも旅行する人の比率っていうのは。
そうですね、
周りで誰か旅行したインドだったり、
はい、
他の国に行った人がいるから、じゃあ俺も行ってようか見ようかみたいな。
いや、というわけではなくて、僕の周りだと結構まあ、みんなでワイワイ行く感じで沖縄行ったりとかそういうのはあるんですけど、あんまりこういうふうに一人でインドを、
はい、
まあ、移動してみたりとか、はい、そういう人はあまり見かけないですね。
親の反対とかそういうのは、それはまあ女の人じゃないかな。
はい、まあ多少なんかお母さんとか心配してくれて、
ね、
はい、その時ちょっと嬉しかったんです。
あ、そうなんですか。
でもまあ、
で
基本的になんか、
はい、
うん、みんな行ってらっしゃいみたいな感じで、はい、軽い感じで。
そうですか、
はい、
僕の勝手なイメージ。あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあですね、最初にお伺いしたいのは、
はい、
このインドを今回選んだ理由、はい、前回勝さん、はい、旅行された時はどの辺りの国を旅行されたの。
前回は、タイですね。
あ、タイ、
はい、バンコクのあたりを。
あ、そうなんですか、
はい、
他にはどこのあたりの国に行ったことは。
あとは、中国。
あ、そうなんですか、
はい、上海の方行ったり、
はい、
香港の方行ったり、韓国とか
です。アジアをじゃあ旅行してて、はい、今回はインドにということで。
そうですね、はい、
まあ、じゃあ中国だったりタイのあたりを行った後にやっぱりそろそろインドを見てみたいっていう気持ち
が。そうですね、はい、なんかインドってすごい、
はい、
特別なというか、よくなんか人生観変わるよみたいな言われたりとか、
言われますね、
はい、すごいカルチャーショックがすごい大きい国って言われるんで、
はい、
ちょっと見てみようかなと思って、
はい、来てみての、
はい、
まあ、その先ほどデリーの空港に着いて、はい、タクシーのいろいろてんやわんやの話を聞きましたけど、
はい、
いろいろ含めて第一印象、自分が思ってたイメージとのギャップだったり、はい、どうでしたか。
そうですね、比較的僕インドに入るときにそういう騙されるみたいな話も聞いてたし、いろいろあったんで、結構心の準備みたいなのはできてて、そういう意味でなんか、ま
あ、
良くも悪くもフレンドリーというか、
うん、
人に頼る国だなと思って、
はい、頼る国、
はい、っていうのは今すごい日本とかで、
うん、
まあ、お金の生活保護でしたっけ、はい、そういうので問題になってますよね、
はい、
そういうのを見て思ってたんですけど、うん、
はい、
なんか結局お金に頼ってしまって、
はい、
身近な人に積極的に頼るとか、
はい、
そういうのがやっぱり欠けてるなという感じがして、
はい、
で逆にインドに来てみると、
はい、
まあ、すごいみんな人が人に頼るというか、
うん、
それも自分から能動的に頼む、こうしてくれみたいな感じで言ってるんで、
はい、
そういう意味ではそういうエネルギーとかを感じて、僕はすごいいい人たちだなと。
まあ騙してくるっていうのも、
はい、
一瞬あれですよね、
はい、
ここからここまで本当はインドのお金50ルピーでいけるっていうのも、
はい、
これは200ルピーだって言われて、
はい、
もし200ルピーをじゃあ分かったそれで行ってくれって言われて、はい、で降りるときにあれこれは50ルピーぐらいだよって隣にいた人にふと教えてもらったとしても、はい、50ルピーしか払わないっていうのは、
はい、
交渉したのをこちらから破ってる。
そうです、ね、
お前が最初200ルピーで同意したじゃないか、
はい、
どうしてそれで平気で破るんだって、はい、あっちなりのその
そうですよ、ね、
正論というか、はい、お前があの時納得したのに、うん、どうして俺がお前の50ルーピー急に変更されたものに納得する、はい、しなきゃいけない、はい、どこに理屈があるんだじゃないですか、はい、彼らなりに
そうですよね、
うんうん、不思議、日本では体験できないようなね。
そうですね、その定価みたいなのがないわけですから、そうですね、自分が何をいくらで買うかっていう、うん、その価値とかも自分で決めるっていうところから、うん、すごい、まあ、ある種なかなかね、日本ではない経験なので。
そうですね、
はい、
自分がそれが高いと思ったらそのあたりはインド、あれはカッターだったりしつこく来る人もいますけど、うん、本当にいらない、お前ちょっと勘弁してくれみたいに言ったら意外と納得する人もいるますからね、
はいはい、
本当に、まあ、手に負えないしつこい結構、はい、まあ、中にはいる
そうです、ね、
かもしれないですけど、まあ、はい、まあ、まあ、そうですね、なるほど、第一印象はじゃあそこまで、なるほどね、
はい、
その
あ、すみません、ね、すごい、
いえいえ、
あの
こんな感じで全然大丈夫ですよ、はい、東大生らしいトークが出てて、はい、すごく、はい、はい、聞いてる方も楽しく、はい、情報が入ってると思いますけども、は
い、
まずじゃあですね、食べ物、インドの食べ物どうでしたか。
はい、あ、僕、
ええ、
すごいなんかあのいい意味でか悪い意味でか分かんないですけど、ええ、下バカ
な、そうなんですか、
はい、なんであの雰囲気とか、
はい、
そういう周りの状況ですぐにこう美味しいみたいな、なんちゃう、あのタイに行った時も、
はい、
あのすごい香草とかいっぱい使うじゃないですか、
はい、
あれ一緒に行った人とかもみたいな、なったんですけど、なんか食べていくうちにいやいけるみたいな、
それ食べてる時美味しいけど後でお腹を壊す的なのは、
あ、それはあの最終日に
最終日に、
でもまあもうそれは仕方ないと
思う。今の時点でインド何日目、
今5日目、
5日目の時点でどうですか。
あ、全然大丈夫です。
あ、そうなんですか、
はい、
前回ですね第1回目に登場してもらった方もちょうど5日目、はい、
そ
ぐらいの時点で、でもその方はもうやられてしまったみたいで、ああ、もしかしたらこれから後に来るかもしれないですね。
そうですね。
もうそれは神のみぞ知るというか、は
い。でもすごい美味しかったです。
あ、そうなんですか。
はい、
ちなみにどんなものを一番最初に？
やっぱ一番最初は、はい、なんとカレーですか、はい、マトンカレーを食べて。
あ、それはムスリムのご飯ですね。
あ、そうなんですね。
ヒンドゥーの人とか、まあ、マトン食べるところもありますけど、はい、チャパティって、はい、日本のカレー屋さんで売ってるあの大きい釜で焼くなんじゃなくて。はい、あの両面、まあ、お好み焼きぐらいのサイズの、
はい、
あれ結構ヒンドゥーの人が食べてる、でもナンを最初食べたんですね、
はい、
あ、そうなんですね、なるほど。物価って感じた、
そうですね、あの旅行してて、はい、インド旅行してて思うのが、
はい、
あの日本円で考えちゃうと、めちゃくちゃ安いですよね。
そうなりますね、
はい、お水もね20円弱ぐらいで買えますし、
まあすね、1リットル、
はい、そういうのを考えるとすごいあの安いんですけど、うん、あの来る途中にタクシーの運転手と喋ってて、うん、その日収の話とかあの収入の話みたいなのを、
はい、
どれぐらい毎日お客さん乗せるのみたいな話聞いてたら、だいたい平均的なのが200ルピーだっていうのを聞いて、300円前後っていうのを聞くと、まあなんというか、
まあ、水1本
そうですよね、
それぐらいの値段と換算しても
したら、まあまあ、うん、妥当というか、
はい、
でちょっと今、
はい、
なんですかね、まあ僕らの感覚から勝手に安いなとは言えないなと思いました。
あ、なるほど、
はい、まあでも何ですか、旅行者側としてはすごい、あ、安っていう単純な感想です、
ね、日本のその紙幣価値からそのインドルピーっていうものに換算させてもらうと、はい、まあ、今実際円が高いっていうね、はい、そういう状況も兼ね備えて、まあそうなりますよね、
はい、
ホテル宿の値段とかはどうでした、その前回タイだったりだったり、はい、旅行した時と比べてもどうですか。
あ、めちゃくちゃ安いですね。
あ、そうですよ、
ね、はい、ただ今日あの満さんとお会いして、
はい、
あのここのホテル
300、はい、同じホテルに泊まってたんですね、
はい、そこで350だって言ったら、
はい、
すごいそれはいいホテルですね、いい部屋泊まってますねって言われて、
はい、
そこで、
はい、
確かにみたいな、なんかそういえばみたいな感じ。
そうですね、今この僕の部屋でやってるところの2倍ぐらいは多分広いんじゃないですか。もうちょっと広いですよね、多分。
なんか本当にめちゃくちゃ広いんで、
はい、
これ俺一人用なのかなみたいな。
そうですよね、だからシェアしてちょうどいいぐらいですよね、
はい、ですよね、
なるほど、まあ、そういうのもね、うん、 払ってみて、まあ、比べてみて、でも最初に自分が350って言われて、よし分かったら止まるって納得したんだったら、もう自分のそれチョイス、
そうですね、
決断は下ってますから、はい、これ高いじゃないか、もっと安くしろっていうのはもう、
もうないです
、一切受け付けてくれないですし、はい、まあ、もう勉強ですね、
はい、しかもあまり、はい、まあ、僕自身も、ね、はい、これで350安いなって思っちゃったんで、でも自分で納得したい、なったんで、
なるほど、
その点数満足してます。
なるほどね、はい、そうですね、他にですね、はい、5日今旅行した時点で、はい、日本人の旅行者って比率どうですか、インド。
そうですね、あの、はい、デリーに、デリーからアグラ、バラナシって今来てるんですけど、
はい、
デリーでは全然合わなかったです
ね。あ、はい、その祭りの時期にもかかわらず、
はい、そうなんですよ、多分その、
ね、
多分旅行会社とかでみんな多分引っかかっちゃって、はい、でもデリー嫌だって出てったっていうのが、
ね、
はい、それはアグラで、あの、知り合った日本人の旅行客と喋ってて、みんな、あの、はい、もうデリーはすぐ出たって言ってたんで、
なるほど、
はい、
いや、まあ、嫌な思い出にね、してしまってもね、またデリーイン、はい、デリーアウトの場合、はい、また行かなきゃいけないです
ね。そうですね、
まあ、そういう意味で後でまた来るしっていうのも含めてね、はい、あ、他にじゃあ会った旅行者で、はい、何か自分が、あ、こんな人、こんな面白い人いるんだっていう人なんかあったりしました？
ですね、アグラで会ったんですけど、はい、アメリカから、
はい、
東回りですかね、
はい、
世界一周してるっていう、あの、女性の方で26歳ぐらいだったかな、一、はい、人で、あの、バックパックしてるっていう方がいて、でしかもその方全然英語とか堪能じゃなくて、はい、全部現地の人と日本語でこうやって喋ってて、そういうの見て、
はい、
強いなと思って、
これでよくここまで来れたな、
すごいなと思って、はい、そういうの見て、なんか
旅を楽しんでる感じ、
はい、すごい楽しんでて、
は
い、思いました、すごい印象に残ってます。
なるほど、
はい、
インドで、そうですね、今まで大丈夫だったところでも何かしらその人なりに洗礼を受けたりとかね、感じるところなる、気になりますね、その日本人の26歳の女性、はい、女性の一人旅の旅行者もじゃあ結構意外とインドいますね。
あ、いますね、はい、
まあ、女性2人で旅行してる人だったり、
はい、
意外に、まあ、ガイドブック、まあ、インドのそのね、それを持ってれば全部網羅してて、
うん、
そうです、まあ、それを持ってるから、うん、そういうかもられてしまうっていう側面もあるんですけど、まあ、一通りあれを持ってれば意外と簡単にと言いますか、
そうですね、
うん、女性でも一人でもちらほら合いますね、うん、
はい、
なるほどね、そうですか、ありました。日本からですね、
はい、
持ってきたもので、
はい、
あ、これ持ってきてよかったなっていうものって何かありますか？
あの、ポカリスエットの粉末ですね。 あれすごく、
はい、
今日差しとかやっぱ強いし、はい、雨季なんで蒸し暑いじゃないですか、
はい、蒸し暑いですね、
はい、それすごい水分補給する時とかに、
はい、
水がすごい安くというか、まあ、はい、ボトルで買えるんで、
はい、
それに入れるだけで、はい、もうポカリスエットが作れるんで、すごい重宝してます。
いや、でも水分補給は本当に大事です ね、
ですね、
まあ、ここインドはタイとかと違って、はい、アルコールがね、宗教的にどこでも飲めるっていう、あ、まあ、そういうお酒売ってるところもやっぱり少ないですし、はい、買った場合もですね、黒いビニール袋に入れて、
はい、
それが外から何を買ったのか見えないようにして、
あ、そう
です
、
ね、でもあのビールの瓶の形状を見たら、はい、ビニールに入れても分かるって分かるんですけど、はい、宗教上やっぱり良くないとされてるんで、アルコール好きな人だったりとかは、そうですね、
確かここも禁止です
ね、ですね、バラナシもやっぱ聖地、はい、まあ、売ってるとこあるといえばあるんですよ、はい、でそれでさっき言った黒い袋に入れて、はい、宿に持って帰ってきて、でも絶対他の本当に熱心なヒンドゥー教の信者が、
はい、
もうフランシスが拝みに来るために、沐浴をしに来るために、はい、そういう神聖な場所として来てるから、はい、公共の場で絶対飲むな、部屋で誰にも見られないところで飲めっていうふうには、そういうやっぱり気配りは最低限必要ですね。まあ、ガイドブックにもそのあたりのことは載ってますけど、うん、はい、そういうことはやっぱり僕たちの国で許されてても、もうこの国にとっていけないって言われてることはやっぱやっちゃうのはまずいですからね、
はい、
そのあたりのことを結構勘違いしてやっちゃう日本人 その旅行者が時々いるって聞くんで、なるべくそのあたりのことは、まあ、日本に外人の旅行者が来て、
はい、
やっぱり何かお寺ですごい騒いでるだったり、その例えばそうですね、 お正月の三が日の時とかにでも、うん、すごい新鮮にしてすごい静かに過ごしたい時に何かどんちゃんやられても困るじゃないですか、はい、
そうですね、
やっぱり相手の文化を汚すようなそういうことをするっていうのはやっぱ、
はい、
最低限のマナーとして、
はい、そうですね、
まあその辺はもう勝さん東大寺でもうそういうところからお話しよりは規範が保つてると思いますが、
できてるといいですけど、
そうですね、はい、いやできてますよ。逆にじゃあ、はい、現地で買ってこれ意外と良かったなってものってありますか？
あ、さっき言ったんですけどやっぱお水とか飲み物が、ええ、あ、すごい、最初インドに来た時にすごい、インドの都市とか市内、デリーとかでも夜真っ暗だったりとか
ですね、
すごい地面もボコボコだったりしてたんで、
そうですね、
これ飲み物って大丈夫なのかなみたいな。で周りの店とか見たら屋台でなんかこうお水でレモネード作ったりとかして
たりして、はい、
はい、これ飲み物をもしかして全部ぬるかったりしたらなんか、はい、蒸し暑いの嫌だなって思ってたんですけど、はい、実際お店行ったら普通に冷蔵庫あって、
はい、あ、
キンキンに冷えてるのがあったんで、
まあ、停電が長い時は、
あ、
その都市によっては
なるほど、
停電が長い時はもう冷えてるのがないっていうのもあるんですけどね。
そうなんですか。でも基本今のところ、はい、冷えてるのばっかりありつけてるんで、あ、なんかいいな。
逆にでもその暑いからって言っても冷えすぎてるものたくさん取っちゃっても中にね、
あ、確かに
良くないんで、はい、まあそのあたりのことはじゃあそうですね、まあでも停電が多い時期だったり、はい、そうですね、街によってはなかなか、まあ、こういう旅行者が集うとこだったら結構店も豊富にありますし、はい、その辺りのことはまあ大体大丈夫ですけどね、
はい、
なるほど。じゃあ勝さんがですね、
はい、
今まで行ったいろんな街、いろんな国で、
はい、
個人的におすすめな場所っていうのをちょっとお尋ねしたいんですけど。
そうですね、それぞれすごいいいとこいっぱいあるんですけど、
はい、
今ちょっとすごい、はい、この4日間ですか、今5日目なんで、はい、すごい、
いろんな情報が、
はい、インドに来てすごいいろんなカルチャーショックみたいなの受けてて、今ちょっとインドのことしか考えられないみたいな、
あなたのことしか考えられないみたいな、
は
い、
なってるんですけど、
インドに恋しちゃってるわけじゃないですか、ね、
はい、そんな感じなんですけど、インドだったらそのアグラの、
はい、
タージマハルの裏側に、
はいはい、
ブラックタージっていうのが建設予定で、はい、でも、はい、そのシャージャハンっていう皇帝が途中で幽閉されちゃって、
はい、
作れなくなった跡地みたいな庭園があるんですけど、
はい、
そこに行こうとしたらタクシーの運転手さんが、
はい、
そこはもう見るとこないし、
はい、
お金払うのもったいないよって言って、
はい、
そこでそれを聞いたんで、はい、ちょっとその辺歩いてみるって言って歩いて裏側行ったら、
はい、
その 川岸のところで、
はい、
タージマハルを見れる、タージマハルの裏側を見れる場所があったんですけど、
はい、
そこのなんか集落みたいなところがあって、
はい、
子供とかその子供と大人が、
はい、
このすごいなんかなんていうんですかね、
はい、
なんかキャンプ野営みたいなしながら暮らしてるんですよ、
は
あはい、でそこに行って
まあ、見どころだから見るといいよっていうふうに、
はい、言ってで、はい、しかもその後すごいその現地の人が、
はい、
大人たちが、
はい、
そのプラスチックの椅子っていうんですか、
そ
のいっぱい持ってきて僕取り囲まれて、
は
あ、日本についてすごい話したりとか、
ちょっと怖いですね、
はい、いやでも
なん
てい
うか、そ
はい、そんな空気じゃなくて朝だったん で、
はい、
でしかもその人たちもなんかまあ親しげな感じで、
はい、
で裏がすぐまあ人通りある場所だったんで、だからそんなにまあいざとなったらまあ
走って逃げれば
大丈夫かなと思ってたんで喋ってたんですけど、はい、すごいみんななんていうんですかね、自分の国のことについていろいろ詳しく知ってたりとか、
あ
で一緒に子供と遊んで写真撮ったりとかして、
はい、
すごい楽しめたというか、なんか今までの旅行でないようなことだったので、
なるほど、
そこはすごいおすすめというか、はい、
まあ、あれですよね、特別ここはどういう建造物があったからいい、
はい、
ここは何々がすごい良かったっていうよりも、
はい、
その出会いでその地のイメージが変わります。
そうですね、
はい、
特にインドはそういうのすごい、
何もないようなそういう村でも町でも、
はい、
こんなことがあったというエピソードで、
はい、
それがスパイスになって自分の心にずっと、
そうですね、
残ってるっていうのは、
はい、
ああなるほど、
ありますね。
タージマハル自体はどうでした？
そうですね、やっぱり、はい、なんていうんですかね、はい、
韓国客とりあえず
めちゃくちゃいて、
インド国内いろんなところから来る韓国客に、
はい、
写真撮ってくれって、
そうですね、
はい、
でなんかすごい観光客いっぱいいて、でも、
ええ、
僕も見て やっぱりすごいんですよ。大きいし、もう大理石の高価なものをいっぱい使ってて、ってその当時の、まあ、繁栄度合いというか、そういうのも知れるし、もう圧倒されたんですけど、それなんか写真で撮ろうと思って撮ったんですけど、そしてどうしてもなんか縮小されてしまって、
あ、伝わらない。
はい、なんで僕的にはぜひ生で見てほしいなって思いました。
はい、入場料意外としますよね。
ああ、しましたね。
そうですね、はい、外国人入場料とローカルのインド人入場料差が激しい、ちょっとびっくりしますね。
はい、なんか数倍ありますよね。
いくらでした？
確か外国人は750ルピーぐらいで、
僕が何年か前行った時もそうですね。
あ、本当ですか。はい、なんかでもバラナシの人も知ってますよね、なぜか。話しかけると、はい、どっから来たのって言って、アグラって言うと、はい、高いね、750ルピーねって、みんなその数字まで知ってる。
なるほど。
それぐらい高い。
インド人のローカルとしては数十ルピーだった気がしますね。
確かそうでした
ね。そうですね。はい、何十倍違う
んですね。近い。そうですね。
まあまあ、でもそれがね、うまくその維持費だったり
ね、そうですね、
回ってるとは思うんで、はい、そういう必要です。よからぬお金で使われてるっていうふうには思いたくないですけどね、はい、
そうですね。
さんのですね、はい、まあ、いろいろ総括して、はい、まあ、この後もインドの旅も続くかと思うんですけど、はい、まあ、今まで経験してきた、はい、自分の中で息づいている旅感といいますか、はい、でこれからどういう風に歩んでいきたいかっていうのも含めて、はい、まあ、これを聞いている方々、日本にいる方が大半だと思うんですけど、はい、カッツさんにとってその旅の醍醐味っていうか、
あ、
自分の中でどういう風に定義づけてると言いますか。
ものすごくありきたりで、ね、本当す
み
ませんけど、やっぱりなんか人との出会いっていうのが一番大きくて、っていうのは日本とかでももちろん出会いはあって、それは大事なんですけど、でもちろんそういうのも大事にしてるんですけど、日本で日本人と話した出会いと、はい、外国で全く知らない文化も全然違う人と話した時の出会い、
はい、
っていうのは、まあ、出会って話した時っていうのは、はい、やっぱり受けるショックの大きさとかも全然違うし、
はい、
もう得るものがちょっと僕の中では桁違いかなって思ってるところがあるので、やっぱりまあそう、騙されるとか、はい、そういうのもそうです、一つの出会いですし、
はい、
まあそういうのも僕は醍醐味だと思ってるんで、良くも悪くも出会いっていうか、うん、まあなんかその旅して、はい、まあいい思い出だ、なんていうんですかね、まあ自分にとって、まあ、
はい、
お得っていうんですかね、その、うん、お得な出会いだったとか、はい、それだけの出会いってやっぱりつまんないっていうか、はい、経験としてすごい浅いものになってしまう気がするので、はい、そういう意味では、まあまあ、騙されるのも、まあ、一興というか、まあ、いい出会いかなと思って、そういう出会いを、はい、大事にしたいなと思います。
これインドの後に日本に帰ると、はい、日本で当たり前にそうやって使ってたものをいただいてたものの、はい、まあ、ご飯じゃんの、はい、そうですね、ご飯でも味噌汁でも当たり前のありがたさっていうのすごい噛み締めれるんですね。それは多分、
本当ですか、
まあ、個人個人それぞれいろんな感じ方違うかと思いますけど、はい、あ、これが当たり前なんだっていうことに僕は驚いた覚えがありまして、あ、こんなだったんだっけみたいな、
あ、
これってなかなか手に入らないもんじゃないのかなって。本当だったらそれ当たり前のものが愛おしくなるっていうか、そういう感覚を味わわせてもらえたのも、こういうインドのさまざまな体験だったり、その良くも悪くもその出会いっていうことにはそれが潜んでますね。確かに、確かにそれはありますね。なるほど。じゃあそろそろ、
はい、
はい、終盤なんですけど、これ普段は実は聞かないんですけども、はい、カッツさんにはちょっと個人的に伺いたいことがあって、
はい、
もう、
はい、
もう大学今学生ってことですけども、
はい、
まあ、学生が終わった後でも、
はい、
もうこれから野望というか、
はい、
カッツさんがこれからどう歩んでいくかっていうのを、
そうです
ね、なんとなくでもいいんで、まあ、なんかもし聞いてる方々にも何かのヒントっていうか、何かの、は
い、
そうですね、
はい、僕なんかがそんな与えられてるわけじゃないんですけど、まあ何ですかね、
はい、
すごい、まあ、意地汚いというかよく言われるんですけど、はい、なん なんていうんですか、ちょっと前時代的な発想かもしれないですけど、はい、やっぱりこう金持ちになりたいっていうんですか、一言で言っちゃえば、なんか
金持ち、
はい、なんかそういうとすごいなんか聞いてる方にとってなんだこいつみたいな思われると思いますし、僕もちょっと今の表現はどうかなって思いますけど、
うん、
なんていうか、うん、そういうエネルギッシュな部分は、
はい
はい、持ちながら生きていけたらなとは思ってます、
ね。お金なしに生きれるっていうのはこのインドで、
はい、
あのサドゥっていうふうに言われますけど、
はい、
修行僧というか、
はい、
まあ、そうやって仏教でもそのご飯をそのいただいて、そうですね、はい、そういうふうに世俗の人じゃないそういう人たちが、
はい、
そうですね、やってますけど、僕らが生きてるのはこの一般社会の世俗から抜け出てるわけじゃないですから、はい、やっぱりお金と無縁で生きるっていうのはやっぱできない。
そうですね、であの、はい、逆にあのインドに来て、そのことっていうか、そのエネルギッシュなのも触れたりとか、
はい、
逆にあのどうしてもやっぱり日本での生活、まあもちろん今まで日本で生活してきたんで、
はい、
そういう物価の面とかいろんなものを通して感じたのは、はい、やっぱりそういう部分、経済的な部分っていうのが強かったんで、なんかうーん、なんていうか、
はい、
まあ、いい意味でか悪い意味でわからないですけど、
はい、
少しなんか自分も、まあ、エネルギッシュというか、なんかまあそういう気持ちにはなりました、ね。まあでも、
はい、
と同時にやっぱりあのお金が全てじゃないっていうのはもちろん、
はい、
あの感じましたし、なんかその主観というか、
はい、
見たもの感じたもの経験というものをその大事にしていける人生っていうのは大事だなと思って、今すごくそれはあのインドに来て悩み始めたところで、
なるほどね、はい、その思考を深めますね、この
人は、はい、そうですね、
いろいろな光景を毎日目の当たりにしますからね、
はい、
でも一つの、まあ、目安というか、
はい、
指針というか、それにお金っていうのがやっぱりついて離れないっていう
のは、そうですね、
まあ、でも学生の時点から、まあ、そういう発想が、まあ、そうなんですねっていうふうに聞いてる方も、僕自身もそうですね、
そうです、なんかあの、はい、僕の周りが、
うん、
というかすごくあのなんというか、うん、あんまりお金に執着しない人とかが多いので、
はい、
逆にそういう発想が生まれちゃったのかもしれないですけど、はい、うん、
なるほど、
まあ、その辺はすごいちょっともう
これから、まあ、これからも考えてるテーマだったり、
はい、僕まだ全然その、はい、インド通して、
はい、
もうあのいろんな大人の方と話させてもらって気づいたのは、はい、やっぱりその知識も全然足りないし、
はい、
経験も全く浅いしっていうか、もう何もないレベルなので、
大学に入ってそれがゴールってわけじゃない、
はい、もちろんそうですし、
うん、
そういうのを考えると、うん、やっぱり、まあ、価値基準は一つじゃないんで、
はい、
そういうところも含めて、
はい、
もっともっとしっかり考えていけたらなと思ってます、
はい、なるほど、貴重なお話ありがとうございました、はい、ではですね、今回はカッツさんに登場していただいてお話をたくさん伺いましたが、番組のですね、感想や新しい何かコーナーですとかリクエスト、または質問などがあれば、番組宛てのメールに送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com です。 tabiask@gmail.com となっております。はい、では現地直送旅人に聞こう第2回、今回お届けしましたのは私みつると、
カッツでした、
はい、お二人でお届けました、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい。じゃあ終わりました、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、
はい、
はい、
あ、
いや、なんかちょっと僕最後の質問ですごい野望というか将来の像、将来像なんだみたいなの聞かれた時に、
はい、
なんかとっさに僕あの、なんか、まあ、頭が回んなかったというか、なんかとっさに金持ちってワードが出てきてしまって、まあでもこれがまあ僕の言葉なんで、まあそうなんだな、まあ、これが僕のなんか心の中にあるもんなんだなってすごい、まあ、自分でもへえって思ったんですけど、でもなんか行った後にいろいろ考えてみて、この金持ちになって何するんだって思った時に、まあ例えば僕すごい尊敬してる人で、まあ、矢沢永吉さんがいるんですけど、まあ、その人がなんかその金持ちになってなんかキャデラック乗ってシャンパン飲むんだよみたいな言ってて、そういうのの一種の憧れみたいな感じで、自分もそういう考えになってたんですけど、でも僕ってその、まあ、矢沢永吉みたいに、そのまあ、お酒にもそんなに興味はないし、そのキャデラックっていうその明確な目的があるかって言われたら、ないなと思って、
行ってみて気づいたんですね。
はい、行って自分で行ってみて、あれ俺って何なんだろうと思った時に、本当に自分がやりたいことというか、その、何なんだろう、なんか一種の寂しさというか、そういうのもなんか感じました。俺って、その車がそんな好きってわけでもないし、まあ、なんか酒バンバン飲みてみたいな、いい暮らししてみたいな、そういうわけでもないしなと思って、なんかこのインタビュー通してすごい考えさせられたっていうか、
そのとこ自分が見えてきたっていう、なるほど、
なんか
でもそれはあれじゃないですか、やっぱ僕たちなんかよりもやっぱりその高校生の時に本当に、しかもその浪人とかせずストレートで入られたってことですよね、その分本当勉強に時間を犠牲にしてというか、それで、まあ、その時はもう入るためのゴールだったのが、入ってからよく言われ昔言われた言葉で燃え尽き症候群っていう、そういうんじゃないですけど、俺ってでも何のためにここまでしてっていうのは、
そうですね、
それから、まあ、今インドっていう祖国異国を旅してるっていうのもありますし、まあ今それに気づいたっていうだけでもね、だいぶ違うかなっていうふうには、思いますよ。
すごい貴重なインタビューでしたね。そう思いました。
いやいやいや、じゃあそれを踏まえて、これからどう、
そうですね、今でちょっと今気づいて、すごい今インタビュー終わってすごい俺、あれ俺こんな人なんだって思って、なんか自分見ちゃったから、なかなか今パッとは
言え
ない
ですけど、今それが正直な心境だったらそれでも、
そうですし、まあなんていうか、そういう夢を見つけるのが夢じゃないけど、その生きる目標とか、その将来像みたいなのを見つけるっていうのがすごい、なんか僕にとって今必要なことというか、ぜひともやりたいことかな。
いやいや、もういやインドに来るといろんなこと揺さぶられますしね。いやいや、もう貴重なお話改めてありがとうございました。これからまたどこかでお会いした時には、ぜひまた第2回の収録放送となる日を楽しみにしてます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。